皆さんこんばんは。野木らひ歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？
今日は坂本龍馬です。
おお、坂本龍馬ですか。どうしたんですか？坂本龍馬はもう出尽くしているんじゃないんですか？
はい、ですが、まあ久々に、今回は坂本龍馬の関係資料において重要文化財として指定されているものを紹介したいと思います。
重要文化財ですか？それって国宝なんですか？
いえ、国宝は残念ながらありません。時代も、まあ、後すぎて、国宝とは言いづらいですよね。しかしながら重要文化財はいくつかありますので紹介したいと思います。
わかりました。
では、野木らひさん、見出しの方よろしくお願いします。
はい。坂本家、先祖、ガキ並びに系図。何ですかこれは？坂本家先祖ガキ並びに系図。
はい、早い話、家系図です。坂本龍馬の父八平が書いた先祖ガキ差出控えとか、お兄さんの権平が書いた家系図が載っております。それを読んでいくと、先祖の中には五病処番、つまり、まあ、早い話が墓盛りですねとか、五条西の口五門番、まあお城の西の入り口の門番をしていたとかいうのがわかります。またお父さんの八平は山本家からの養子ですので、山本家の家系図なんかもちょろっと載ってたりします。
小栗流やわら平方こと目録、小栗流やわら平方12か条並びに25か条、小栗流やわら平方3か条。これって早い話、免許改伝ってやつですか？
いえ、免許改伝ではありません。先ほど読んでいただいたように目録です。
目録と免許改伝とはどう違うんですか？
はい、流派によって呼び方が違うっていうのもありますが、目録っていうのは一つ一つの技ですね。大太刀の技を覚えた剣、それを伝授する目録。小太刀の技を覚えた剣、それを伝授する目録。全部覚えたから、全部伝授するぞ、免許改伝。といった感じでしょうかね。免許改伝がまあ一番上にあるんですが、目録はその家庭家庭でもらえる一つ一つのもんだとも言われています。で、坂本龍馬の場合は免許改伝とかいうものではなくて目録と書かれているのが多いのですが、小栗流は地元高知でひねの弁寺より学んでいたやつなんですが、まあ柔術とも言われていますね。なのでやわら兵法なんですね。太刀や小太刀の他に居合というのもありますので、まあもろ武術でしょうかね、素手の。興味深いところには、江戸修行から帰ってきた時にもらったやつに手裏剣っていうのもあります。
手裏剣ですか？忍術なんですか？
忍術かどうかわかりませんが、当家神秘の極意っていう風に、まあその小栗流の深い秘密の極意も教えちゃうよ、うふんとかいうのもありますので、それがなんかさっぱりわからないんですけど、隠し剣鬼の爪みたいな、なんかすっげーの伝授してもらったのかもしれませんね。
次、
坂本龍馬桂小五郎遺木文章集1。はい、これはいろんな文章がくっついてるやつです。だからタイトルには坂本龍馬桂小五郎遺木っていう感じで書いてるから、坂本龍馬が桂小五郎とやり取りした手紙だけのような感じもしますが、実はそれ以外にも、かの有名な、坂本八平訓戒書龍馬宛てというやつもあるんですね。片時も中高を忘れず修行第一のこと、書道具に心移り金銭費やさざること、式場に移り国家の大事を忘れ心得違いあるまじきことっていう、有名なやつですね。坂本龍馬が江戸修行に出た時に、お父さんが、
おい龍馬、この三つを、忘れんように胸に秘めて修行に励め、そして帰ってこいって言ったやつですね。
お守りのようにして肌身離さず持っていたそうです。それだけではなくて、現存する中で最も長い、なんと5メートルの手紙っていうのも入っています。 乙女姉やんと、親べ、この親べが誰かよく分かってないんで、いろいろ諸説あるんですが、それに当てた、まあまあ、乳母説と、まあ、春井説とかって、姪っ子のね、説あるんですが、それとか、まあ、乙女姉やんに当てた手紙の中に、日本を今一度選択いたし申し候って書いてるやつとか、乙女姉やんに当てた手紙の中に、お嬢さんのことを紹介する手紙だったりとか、新婚旅行の、えいやと、天の坂の矛引っこ抜きましたよって言って書いてるやつとか、かの有名な、さてもさて人間の人は、ガテノイとかあのは元よりのこと、女悪き者は古い伝統して金玉を詰められて死ぬものなりってある、かの有名な脱藩して最初に書いた手紙ですね。そういうのも全部含まれております。その含まれている中にかの有名なやつもありますね。世の人は我を何とも言わばゆえ、我がなすことは我のみぞ知るっていうのもありますね。まあ、次男坊で、まあ、次男やったら養子に行くか、道場を開くか、でも先頭一生ね、兄ちゃんの世話になって、陰で過ごすっていうことが言われてましたからね。まあ、前の人からね、お前もちょっとちゃんとせえや、このままやって、兄さんの世話になるばっかりだな、どうじゃ開くとかよ、よーしに行くとかなんとかあるれ。世の人はわしんことを揺らぐ言うちょうが、わしのやることはわししか知らんき、とまあ龍馬の心も揺れ動いたんでしょうな。次、坂本龍馬着用モップク。はい、坂本龍馬が着ていた着物ですね。家紋入りの京都河原町の醤油屋井口家に伝わってるもんで、この文服から察するに身長173センチと推測されていたと。173センチって言ったら木の線背高いんじゃないですか。そうですね、当時としては結構体でかかったようですね。次、坂本龍馬所用三徳。三徳って何ですか。早い話が、花紙、まあ、ポケットティッシュ入れですね。まあ、小物入れっていうかね。坂本龍馬が使用していたやつですね。ボタンと菊の文様があり、蝶がデザインされていると。シャレオツですね。坂本龍馬は、幕末のシャレオツだったんですね。それがお伺い知ることができる、ポケットティッシュ入れです。なんと、西陣織製です。次。有根生命力。有根生命力。有根。有根川ですか。違います。有は、まあ、早い話、神山社中海援大使の雑記帳ですね。いろいろな人の筆跡で書かれています。まあ、なんていうか、ごちゃごちゃごちゃごちゃいろんなもんが書かれているってやつですね。英語の読みが書いてあったりとか、カステラのレシピもあります。どうやら坂本龍馬カステラ作って食ったらしいとも言われています。次。海援隊、生じ、引き。はい。引きの日は、秘めたる秘密の日です。秘密の記録。まあ、海援隊の商売のことについて書かれた記録ってやつですね。次。海援隊日誌。はい。まあ、日記です。ですが、日誌の詩は歴史の詩になっております。海援隊薬器の写しとか、およそかつて本藩を脱するもの、他藩を脱するもの、この隊に入るってやつですね。いろはまる事件のこととか、戦中発作についてのこととか書かれています。殺戸密約の内容のについても触れた記録もあります。大変重要な記録です。次、梅鎮図。かっこ、血染めの掛け軸。かっこ、閉じ、血染め。血染めですか。 はい。かの有名な坂本龍馬暗殺事件において、坂本龍馬が暗殺された現場に、かかっていた掛け軸です。梅と椿の図、板倉海斗がっていう人が描いた絵に血がついてるんですね。血が飛び散ってる、横にシュパパパーっと飛び散ってるんですね。慶応3年11月15日夜、大宮母屋の2階で中岡慎太郎と談論中、いやーブシャー わしは脳やられたきってやつですね。掛け軸の前に坂本龍馬は座っていたんですね。そして坂本龍馬が座ってる状態で、頭と同じ高さの位置にちょうどあの屏風の血痕があるんですよ。なので坂本龍馬は横にシュバーッと舌を切られてますので、坂本龍馬の血である可能性が高いんですね。次、
大宮急増書画貼り混ぜ屏風。はい、これも同じく血痕がついてるやつです。これタイトルにお分かるように書画貼り混ぜ屏風、屏風にいろんな書がペタペタペタペタ貼ってある、まあ何でしょうかね、スクラップブックの屏風版ってやつなんですけど、その屏風の左下に猫の絵があるんですが、そこに血がプシャーっと飛び散っております。まあこんなところですね。どうしたんですか野木屋さん。あれ、薩長同盟の裏書きを坂本龍馬が手書きしたあの手紙みたいなやつは重要文化財ではないんですか。はい、なぜか重要文化財ではないですね。結構手紙で重要文化財になってるの多いのに、薩長同盟について書かれてあるのに関わらず、なぜあれが十分に指定になってないのか。あれはなんと宮内庁が所有しているんですよ。ほとんどは京都の博物館か高知の博物館、また個人像だったりするんですが、なぜかあれだけ宮内庁なんで、手書きは謎ですね。いろんな手紙の名言が入ってるのが重要文化財に指定されてるのに、なぜ手書きは重要文化財じゃないのか、もっと調べてみないとわかりませんね。わかりました。こんなところですか。あ、一つ告知をさせてください。オフ会というほどのものではないのですが、ギノさん、ちょっとギノさんと語ろう会というのを開催したいと思います。5月20日土曜日、場所は東京山手線内のどこかなんですが、希望があれば言ってください。一応皆さんの希望に沿うように、まあ、全く全員が全員というわけにはいけないかもしれませんが、検討したいと思います。現在4名の参加を受けたまわっております。時間は19時からということにさせていただいてはおりますが、早い時間じゃないとダメっていうのがおられましたら言ってください。分けてやりますんで、まあそのオフ会というほどのもんでもないのでね、時間ずらしてお会いしておしゃべりするってことは可能ですので、締め切りは5月10日水曜日24時までです。皆様の参加をお待ちしております。救急で火がなくて申し訳ありません。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。